今朝の聖書の箇所はマルコの福音書1章29節から39節です。一行は街道に出るとすぐにシモンとアンデレの家に入った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して横になっていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスはそばに近寄り手を取って起こされた。すると熱が引いた。彼女は人々をもてなした。夕方になり日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の人が戸口に集まってきた。イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒された。また多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスのことを知っていたからである。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられた。するとシモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探していますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。こうしてイエスはガリラヤ全域に渡って彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出しておられた。以上の箇所から高岡先生に福音を伝えようと題して説教していただきます。
おはようございます。主の御名を賛美します。今日は、昨日からですけれども、今日はさらに暖かい、4月の陽気のようなですね、本当にいい天気、そのような中で共に礼拝をお捧げすることができることを感謝いたします。続いてですね、マルコの福音書の1章の29節から今日は福音を伝えようというテーマで共に御言葉を分かち合わせていただきたいと思います。29節ですけれども、一行は街道を出るとという、午前の礼拝をイエス様たちは、イエス様一行は終えて、そして、皆さんがですね、このように主の日に礼拝を捧げて、イエス様も同じように礼拝を捧げて、そしてそれが終わって、イエス様がなさったことはシモンの家を訪ねるということでした。一行は街道を出るとすぐにシモンとアンデレの家に入った。ヤコブとヨハネも一緒であった。イエス様は、この17節のところで、イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。シモン・ペテロは、この時私についてきなさいというイエス様のその声に従って、全てを捨ててイエス様にこの弟子としてついていったわけですね。その時、奥さんとかですね、義理の母親にも断らず網を捨てて、つまり漁師としての道をやめてですね、そして家族も捨てて従ったということですね。家族を抱えながら、その家計を支えていた大黒柱であったわけですけれども、家族を顧みずに、実に乱暴なことを彼はしたわけですね。でそんな人間がおめおめと家に帰ることができない、私についてきなさい、そう言われて家を捨てて 家族を捨てた、まあ、いわばここに家族との断絶があったのでしょう。私についてくる者、私の弟子になる者は誰でも家も家族も捨てなさいと、まあ、イエス様は言われたわけですね。まあ、後ろ髪引かれるように、私たちもそれぞれ、まあ、引きずっているものというのはいろいろあるわけですけれども、それらを捨ててイエス様に従うという、イエス様を信じて弟子になるということはそういったことであるわけですけれども、そんな決断をしたペテロに対してお前の家に行こうとイエス様は言われたわけですね。ペテロはびっくりしながら案内をしたでしょう。するとなんとペテロの妻の母親が熱を出して寝ているという、そんな場面に移ります。30節ですね。シモンの姑が熱を出して横になっていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。この時このペテロの妻はイエス様にまだ会っていなかったわけですね。ペテロの妻をはじめとしてこのお姑さんもですけども、家族全員がまだイエス様に会ってなかったのでしょう。ペテロの奥さんは今までどこに行ってたの、母が病気なのにお客さんなんてとても無理ですと言ったかどうか、あるいは言う暇もなかったのか。そしてですね、家族ではなくて近所の人々が、姑の病気のことをイエス様に告げたわけですね。人々は早速彼女のことをイエスに知らせたと記されています。でイエス様はそのことを聞いて、早速ですね、31節、イエスはそばに近寄り手を取って起こされた。すると熱が引いた。彼女は人々をもてなした。イエス様は彼女の手を取って癒されたわけですね。みんなびっくりしてしまった。これがイエス様と、そして、シモンペテロの妻と、またお姑さんとの最初の出会いとなっていったわけです。このお姑さんは感謝を込めて彼ら一行をもてなした。彼女は人々をもてなしたという、まあそうですね、熱を出して横になっていたというのがひどい高熱であったのか、まあそれほどでもない熱であったのか、まあいずれにしても彼女は、イエス様に癒されて、そしてもてなしたわけです。最初はとんでもないと思っていたかもしれないペテロの奥さんも喜んで一緒に台所に立ったでしょう。このところで、遅いお昼であったか早めの夕食であったか、もてなしのこの宴会が開かれたわけですね。そしてイエス様に最初に仕えた人物はこのシモンの姑でした。そしてここでもてなしたという言葉が出てくるわけですけれども、これは一回限りということではなくて、まあ、あえて丁寧に訳せばもてなし続けたという、そんな文法上ですね、何度も同じ行為をし続けたというこの意味のある言葉です。ですからイエス様と弟子たちがその後もこの ペテロの家に立ち寄った時にはいつもお姑さんが、まあ奥さんと一緒にでしょうけれどももてなすように、まあ、なっていったということですね。ここで二人の女性の名前は出てきません。しかしイエス様に最初に仕えた人は弟子たちではなくてこの名前もわからない婦人でした。その後もこのお姑さんはイエス様に仕え続けていったようです。そしてそのお姑さんの娘であるペテロの奥さんもその後信者になって夫の献身を受け入れ自らも主に献身してやがて伝道者の妻として夫の伝道を支えるようになったわけですね。このパウロがですね第一コリント9章5節でこんなふうに言っています。私たちには他の使徒たち主の兄弟たちやケファのように信者である妻を連れて歩く権利がないのですか、まあ、こんなふうに言ってますけれども、まあ、ケファというのはもちろんシモンペテロのことですね。ペテロの妻は夫と一緒に苦楽を共にして主に仕えていきました。このペテロの家庭がイエス様によって救い取られていくきっかけがここから始まったということですね。家族を抱えながらの献身はやがて家族への祝福そして家族に支えられながらの奉仕へと、まあ、進展していく展開していくということですね。確かにイエス様は私たちに主のため全てを捨てることをお求めになるということですね。イエス様を第一にするということをこのイエス様は求めておられるわけですけれどもその求めに従ったペテロを再びその家に引き戻したのは主ご自身ですね。一行は街道を出るとすぐにシモンとアンデレの家に入った。これは当然イエス様が主導して先導していったわけです。イエス様ご自身が先頭に立たれてシモンの家を訪ねた。その招き命令に従ったペテロの家庭を救われたのはイエス様ご自身ですね。マタイの19章29節、また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その100倍を受け、また永遠の命を受け継ぎます。イエス様は今でも必ずそのお約束を守ってくださるお方であるということですね。イエス様のために家庭も財産も捧げるならばそれを100倍にして返すと約束された。その約束がもうこの時点で果たされつつあるわけですね。私たちもまだ救われていない家族のことを一時たりとも忘れることはないわけです。夫婦そろって家族そろって教会に来ることのできる幸いな家庭、それはそんなに多くはないわけですね。クリスチャンホームの家庭はそうでない家庭を持つ兄弟姉妹を常に心に留めて、そのために取りなしをする責任がお互いにあるわけですね。教会に誘ってもなかなか来ない家族を家に残して礼拝に来ているわけです。ある意味イエス様のために家族を毎週捨てて礼拝に来ているというふうにも言うことができるわけですね。その痛みに思いをいたすけれども、そのようにしてついて行こうとする私たちをイエス様がこの見ていてくださるということです。私たちの家庭を必ず 顧みてくださる。イエス様はそんな私たちの家族に目を向けて御心を止めてくださる、私についてきなさいと言われた、その言葉に従って全てを捨てていったシモンは、家族を顧みてくださるイエス様のその時の光景を生涯忘れなかったでしょう。信徒の皆さんのそれぞれの家庭の祝福のために祈りたいと思います。やがてこの夕方になりました。32節からですね、ちょっと読んでみましょう。夕方になり日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。そして町中の人が戸口に集まってきた。イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒された。また多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスのことを知っていたからである。夕方になって日が沈むと、人々は病人を連れてきたわけですね。で、ここでなぜもっと明るいうちに連れてこなかったのかというふうに考える人もいると思います。ユダヤでは日が沈むときに日付が変わるということだったわけですね。新しい日になる。で、安息日には医者さえも働いてはいけない日というふうに定められていたわけです。何もしてはいけない、病も癒してはいけないという、まあ面倒なですね、ルールがあったわけですね。だから日が暮れて安息日が終わるや否や、人々は病人を連れて続々やってきたわけですね。でイエス様は喜んでそれらの病んでいる人々を癒され、救われたわけです。でこのところで、34節のところでですね、中ほどからまた多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスのことを知っていたからであるという表現が出てきます。人々はまだイエス様が神の子だとは知らなかったわけですけれども、悪霊たちは知っていたわけですね。しかしそれを語ることを許されなかった。なぜかということがあるわけですけれども、悪霊によって証しされる、証言されることが神の子としてふさわしくなかったということであろうと考えられます。悪霊は確かにイエス様が神の子であるということを、誰よりもよく分かっているわけですけれども、しかし悪霊による証しは暗黒の力による、まあ、不本意な同意であって、道徳的霊的変化による証しとは何ら関係がないわけですね。真実な悔い改めから来る証しとは全く無関係であるということです。私たちのお互いの証しというのはイエス様によってですね、救いに導かれて罪を悔い改めて、神様に心から従うということが前提の証であるわけですけれども、悪霊による証は全く違うということですね。ヤコブは彼の手紙の2章19節で、あなたは神や唯一だと信じています、立派なことです、ですが悪霊どもも信じて身震いしています。神が唯一である、三位一体であるというのは、悪霊の方が よく知っていて、身震いしているというけれども、これはですね、信仰から来る証言とは対極の意図的不従順、まあ、確信犯としての犯行を伴った証言であるということですね。故にこの正しい恐れではなくて、ただ身震いするだけということです。旧約聖書の民数記の22章から24章のところに、このベオルの子バラムという占い師が出てくるんですね。このモアブの王国の、まあ、非常に有力な占い師だったようですけれども、確かに彼の証言内容は正しいわけです、読む限り。けれども彼はですね、この神様に従っているかっていうとそうではないわけですね。霊的な力を利用しようとする悪魔的な証言というふうにも言うことができるわけですね。そして、事実彼はその後イスラエルを神に反逆させようと試みたために民数記の31章で、殺害されていくわけですね、イスラエルに。ペテロも第2ペテロ2章15節でバラムは不義の報酬を愛しましたという、まあ、お金と権力ですね。黙示録2章14節で、ヨハネは言っています。バラムはバラクに教えて、まあ、バラクというのはモアブの王ですけれども、バラムはバラクに教えて偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ、みだらなことを行うように彼らの前につまずきを犯せた。黒幕がバラムであったということを証言しています。イエス様は私たちが真実に悔い改めて真実な証言を証しをすることを望んでおられるということですね。ですからこのイエス様は悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかったということであるということですね。35節からこのイエス様の祈りと宣教の姿が出てきます。35節、さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられた。このところで寂しいところという表現が出てきます。これはですね、すぐ前のこの1章の12節13節、それからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいてサタンの試みを受けられた。イエスが野の獣と共におられ、御使いたちが仕えていた。ここに荒野という言葉が出てくるんですけれども、同じ言葉が使われています。寂しいところと荒野というのはこの同じ言葉であるということですね。イエス様はサタンの誘惑に打ち勝たれたその寂しい荒野に再び赴かれて、そこで父なる神様に祈っておられたということですね。人々からの評判や期待が高まるほどに、イエス様の内面的な戦い、霊的な戦いは過酷になっていったというふうに考えられます。サタンの誘惑を受けたそのところでですね、またある意味同じような誘惑をイエス様は受け続けておられたわけですね。人々からの期待、王としてこの祭り上げられると言ったようなこと、それらのこととの戦いがあったのでしょう。けれどもそのような中でイエス様はご自分の使命を見失うことなく、 祈りの中で、父なる神様から与えられた使命を確認し確信していったであろうというふうに考えられます。イエス様は日中は忙しかったので朝早く寂しいところで祈られました。父なる神様との交わりが主の歩みの原動力であったわけです。イエス様は忙しいからこそ祈られた。私たちも忙しい時こそ祈るということがこの大切であるわけですね。私たちにとっての寂しいところ、まだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけていきとい う, 父なる神様と共に過ごすところはどこであるのか、デボーションの祝福を知っていることは本当にこの幸いであるわけです。けれども、まあ、ある意味大丈夫と言いましょうか、マルコの福音書に限らず、マタイからヨハネの福音書をよく読むとですね、イエス様の祈りの描写というのは本当によく出てくるんですけれども、弟子たちの祈りの描写というのがほとんどないんですね。まあ出てくるのは居眠りと言いましょうか。そんなのが弟子たちの状況であったということです。ペテロも同様であったでしょう。けれどもそんなペテロたちもイエス様の祈りの姿を3年間見て、そして祈ることを覚えたわけですね。ああイエス様はいつもあんなふうにして祈っておられたな、イエス様祈りを教えてくださいということで、主の祈りをイエス様は弟子たちに教えられたわけですね。主の祈りに基づいて、そして、弟子たちは少しずつ祈っていった。やがてこの福音書の次の使徒の働きではですね、熱心に祈る姿に彼らも変えられていったわけですね。私たちもそういった意味でこの変えられていくという、祈りにおいても変えられていくという希望があるわけです。36節、まあ35節のところでイエス様は祈っておられたわけですけれども、36節から、するとシモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探していますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。こうしてイエスはガリラヤ全域にわたって彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出しておられた。このところで、皆があなたを探しています、町の人々はもっと治してほしい、癒してほしい、そう願う人々がまだまだいたわけですね。けれどもイエス様はこの時に、さあ近くにある別の町や村へ行こう、こんなふうに言っているわけです。それは言い換えれば、まだ癒されていない人をそこに置いて出かけるということですね。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。イエス様は福音を伝えるために私は出てきたんだというふうに弟子たちに告げました。一方で癒しを求める人々を丁寧に治しつつも、他方では本来の使命のために出て行こうとされるイエス様の姿ですね。イエス様の優先順位、それは福音であったということです。 人々からの評判が高まるにつれて、さあ近くにある別の町や村へ行こう、そう言ってイエス様は新しい地に出て行きました。イエス様は人々を愛しつつも憐れみつつも、人々に支配されるということがなかったわけですね。ヨハネの福音書の2章の24節25節に、まあ、こんな言い方が出てきます。聞いていていただいてもいいと思います。ヨハネ2章24節、しかしイエスご自身は彼らに自分をお任せにならなかった。すべての人を知っていたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。イエスは人のうちに何があるかを知っておられたのである。イエス様は人々に自分をお任せにならなかったということですね。人々の内面をよくご存知だったイエス様は、彼らの勝手な求めに流されることなく、担がれることを拒んで、人々に自分を任されなかった。ただ父なる神様からの使命を全うされようとしていったわけですね。また同じヨハネ6章14節、人々はイエスがなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれた。自分を王にしようとする人々から距離を取って行ったわけですね。イエス様は政治的メシア、地上の王となることを拒まれました。そしてイエス様は、さあ近くにある別の町や群れへ行こう、私はそこでも福音を伝えよう、そのために私は出てきたのだから、これが父の御心だったわけですね。ご自身の使命から決してぶれることがなかった。さあ別の村里へ行こう、別の町や村へ行こう。教会はそのお言葉に従って福音を宣教してきました。ああ、イエス様が一緒に行こうとおっしゃられた町や村はこんなにも広がっている、私と一緒に行こう、その言葉に励まされつつ、弟子たちはイエス様と一緒であるならばどこへでもどこまでも参ります、まあ、そんなふうにしてこの従っていったわけですね。祈りの心とまた宣教の心、これはイエス様がこの、まあ、いわゆる背中で模範を示してくださった、弟子たちに教えてくださったということで、弟子たちはそのことを思い出して、イエス様に習っていったわけですね。そしてこの祈りの心、宣教の心を私たちも自らの心とさせていただきたいと思います。父なる神様にイエス様のようにお祈りをし、またイエス様が出ていこう、一歩踏み出す、私たちの家族とかですね、身近な人々に福音をこの分かち合う使命を私たちも全うさせていただきたいと思います。祈ることを教えていただき、また福音を知らせるべき人に知らせることができるようにと祈っていきたいと思います。ではお祈りをいたします。恵みと憐れみに富まれる 私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様がさあ近くにある別の村や町や村へ行こうと、そのように弟子たちを招いてくださいました。そして私たちにもそのように招いておられることを覚えて皆を褒めたたえます。私たちもどうぞ私たちの周りの人々にイエス様の救いを分かち合うことができるように主が励まし導いてくださることをお願いいたします。お一人お一人を祝し、またペテロの家庭が祝福されたように、どうぞお一人お一人の家庭もイエス様が共に行ってくださって、イエス様が祝福を豊かに注いでいてくださることをお願いをいたします。今も生きておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。